それでは今日のメッセージの引用箇所をお読みいたします。第二テモテの4章7節から18節まで、新約聖書382ページの下の段であります。第二テモテ4章7節から18節までお読みいたします。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテヤに、テトスはダルマテヤに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私はテキコをエペソに使わしました。あなたが来るときはトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を特に羊皮紙のものを持ってきてください。同罪苦人のアレキサンドルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に御栄えが常しえにありますように。アーメン。では、ね、
まあ、今の読んできてくださった箇所とは、まあ、パウロの、まあ、遺言らしいものなのではないでしょうか。彼の、まあ、殺される前に、まあ、最後に書かれた手紙です。まあ、彼は、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走る上、信仰を守り通しました。ということができたのです。まあ、私たちは誰も、まだ言えないなのではないでしょうか。この間私たちは、まあ、パウロの一人の道路者、一緒に福音を伝えたデマスについて考えました。このデマスという男は、まあ、向こうの告白したなのではないでしょうか。すなわち私は勇敢に戦わなかった、走るべき道のりを走ろうとしなかった。途中でやめてしまった。また信仰も守ろうとしなかった。信仰の創始者であり、感謝者であるイエス様から身をそらしてしまった。まあ、何年前だったかちょっと忘れましたけども、この紹介のあるまあ、兄弟姉妹の娘は、まあ、召されたんです。宮田聡兄弟と清江姉妹の娘さんだったんですね。近代姉妹なんですけども、まあ、急に27歳で召されたんです。まあ、朝起きた時別にどうでもよかったし、まあ、絵を描くのは大好きで、まあ、絵を描いたんです。召された日ですよ。絵を描いただけではなく、その、まあ、脇に一つの御言葉も書いたのです。どういう言葉かと言いますと、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば、私はあなたに命の冠を与えよう。まあ、近いうちに召されるという気持ちがあったかどうかわからないけども、まあ、あの姉妹はいつ召されても、 行き先は決まった。天国だと確信することができたのです。忠実であれなさい。そうすれば、そうしなければもちろんダメ。条件付きです。パウロは、牧の栄華のためだったら、今の人生そのものを喜んで、主にお捧げいたしますという態度を取ったのです。けども、まあ、途中でダメになる可能性がある。コリント第一の手紙の9章を見ると、彼は次のように告白したのであります。302ページです。コリント第一の手紙の9章、24節からお読みいたします。競技場で走る人たちは皆走っても、勝負するのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走らなさい。また投球をする者はあるよることについて知性します。彼らは口をかむる受けるためにそうするのですが、私たちは口ないかむる受けるためにそうするのです。ですから私たちは、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。苦打つような剣ともしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。まあ、パウロは私も何十年間主に仕えたんですけど、失格者になる可能性がある。と彼ははっきり分かったのです。まあ自分の体を打ち叩くこととは一体何なのでしょうか。まあ自分の考え、自分の思っていること、感じていることは大切にしないことなのではないでしょうか。大切なのは私ではなく、主です。失格者になる可能性が存在すると聖書ははっきり言っているのです。デマストは、まあ、失格者になってしまったのです。考えられない。彼はイエス様に出会った時、本当にもう喜びに満たされて、イエス様は私の代わりに死なれた。嬉しい。このイエス様のために生きたい。今までの人生は、無意味でした。はっきりとした目的を持っていなかった。と彼は思っただけではなく、イエス様のことを紹介したい気持ちでいっぱいでしたけど、途中でやめたんです。ちょっと考えられない。悲劇的なことなのではないでしょうか。黙示録の、まあ、2章と3章、非常にまあ大切な2章なんですけども、当地の、まあ、今のトルコにある教会に当てられた手紙について書かれています。まあ、3章を見ると、ラオディケアの教会も、まあ、その危険に直面したなのではないかと言わざるを得ない。すべてを知れたもイエス様は、次のように言いました。3章の中古説。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。私はむしろあなたは冷たいか、熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は飛んでる。豊かになった乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。まあ、盲目になることとは、惨めになることとは、別に問題じゃない。けども知らなければ、もう大変 なのではないでしょうか。もちろん彼らは知ろうとしなかったんです。自分は OK と思ったのです。結局本当の命が流れなかったのです。けどもラオディケアで集まった兄弟姉妹に対して主はこういうふうに言われただけではなく、本当に模範的な素晴らしいエペソにいる兄弟姉妹に主は言われました。2章の4節ですね。しかしあなたには避難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。まあ、この箇所によると主の口から吐き出される可能性がある、また食材は取り外される可能性もあるとはっきり確証されています。だから自分は OK だと思えば非常に危ないなのではないでしょうか。主は守ってくださらなければ、我々は御言葉にだけ頼らなければ知らないうちに悪魔の働きによって目くらみされてしまいます。前に話したようにデマスとはパウロの友達であり同道者であり、彼もイエス様のことを心から愛したのです。強制されたから福音の述べ伝えたのではない、自発的に喜んでしたのです。フィリモン書の24節に、私の同道者であるマルコ・アリスタルコ・デマス・ルカからもよろしくと言っています。結局デマスとはパウロにとって、まあ、喜びの種だったとはっきり言えます。この最初4章中4節、愛する医者、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。結局パウロはデマスと本当に一つでした。このパウロの同行者であるデマスはイエス様よりも今の世を愛するようになり、パウロを捨てたのです。パウロを捨てただけではなく、まあイエス様と結びついているパウロを捨てたのです。もちろん主体であるパウロだけではなく、カシラのあるイエス様を捨てることになったのです。彼は救い主イエス様を捨てなかったのです。けどもイエス様の支配下をもう欲しくなくなってしまったのです。イエス様の支配の一つの現れとは、信ずる者は毎日主や私はどうしたらいいのを教えになってくださいという態度を取ることです。前に読みましたテモテ第2の手紙4章に戻りまして、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走る上、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを、まあ、主の再臨を慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。この間土日曜日、まあ、沖縄行きまして、まあ、宮古島からいろんな姉妹たち、まあ、兄弟も、まあ、喜んで出席したんですけど、あの、まあ、一人の姉妹は5年以内来るでしょう、イエス様は5年間待たない、無理、疲れた